忘れを防止する30の方法。その1、頭の良さは生まれつきではない。物覚えがいい人、物覚えの悪い人がいます。年配者だけに限らず、若い人でもうっかり忘れる人はよくします。そういう人はそもそも生まれた時から頭の出来が違うのかと思います。覚えるまでは時間がかかるのに、忘れる時は一瞬です。自分が一生懸命に覚えることを他人はすぐ覚えてしまうことがあります。自分はあっという間に忘れてしまうことを他人は忘れずに覚えていることがあります。自分はなぜこんなに物忘れがひどいのだろうか。他人と比べてしまい、時折自分の頭の悪さを嘆きたくなったことはありませんか。物覚えの良さは生まれつきの性質ではないかと思いたくなる時があります。しかしそうではありません。頭の使い方が少し苦手なだけです。物覚えがよく、うっかりが少ない人は頭を上手に使う人です。人間の脳は大きく分けて3つの部分によって構成されています。脳幹、大脳辺縁系、大脳新皮質です。そうした基本構造は人によって異なるということはなく、人である限り誰もが同じ構造です。また人間の脳には千億もの神経細胞があります。その量はほとんど個人差はありません。脳の重さも同じです。人の脳の重さは個人差はあれおよそ 1.5 キロと言われます。頭がいい人が重く、頭が悪い人が軽いわけでもありません。天才と言われる人の脳でも 1.5 キロ以下の脳はありますし、 1.5 キロ以上の脳でも才能に恵まれているわけではありません。脳の重さは知能指数には関係ありません。つまり、もともとある素質は同じですから、頭の出来の問題ではありません。では、何が違うのかというと、頭の使い方です。物覚えがいい人は、覚えやすくなる工夫、思い出しやすい工夫をしています。結果として、物覚えが良くなり、うっかりとしたミスも少なくなります。一方、物覚えが悪い人は、特に工夫も努力もせずに、そのまま覚えようとします。これがいけません。何も工夫をせずに覚えようとすると、人間はあっという間に忘れます。自分は頭が悪いと諦める必要はありません。頭を変えるのではなく、使い方を磨きましょう。覚え方や思い出し方を工夫すれば、性別や育ちは関係なく、誰でも物覚えが良くなるのです。頭の使い方を工夫する。物忘れを防止する30の方法。その2。グループとしてまとめると覚えやすくなる。物覚えがいい人は記憶する前にワンクッションを置きます。記憶しやすく加工するというワンクッションを置いてから改めて記憶作業に入ろうとします。何気ない普段の心がけですが、物覚えがいい人は人知れずそういうことをしています。もちろんそのまま体当たりで覚えるのも手です。しかしそれでは脳へのストレスが大きくなり覚えにくくなります。何の工夫もしないで覚えるのは楽に思えて実は一番大変です。工夫をしないから取り掛かるまでは早いですが、覚えるまでに時間がかかり忘れるのもあっという間です。それでは意味がありませんね。物覚えがいい人は覚えやすいようにうまく加工をしてから覚えようとします。覚えやすい形に変えてから覚えればいい。では覚えやすい形にするためにはどのような方法があるのでしょうか。代表的な方法はグループ化です。人間はバラバラのことを記憶するよりグループにする方が覚えやすくなります。グループという一塊は受け入れやすい形です。グループ内には共通性、関連性、類似性があるので脳は覚えやすくなります。さて一つ簡単な問題を出してみましょう。次の事柄をあなたならどう覚えるでしょうか。林間、新幹線、ジェットコースター、アメリカ独立宣言、遊園地、東京オリンピック、エジソン、研究所。物覚えがいい人はまずバラバラのように思える事柄を入念にチェックして共通していることを探します。いきなり記憶作業に入りたいという流行る気持ちはわかりますが、まずは共通項を自分なりに探しましょう。関連性がないように思えても多少こじつけで構いません。関連性さえ見つければ後から覚えやすくなります。すると次のような関連性が見えてきませんか。人で分類、林間、エジソン、乗り物で分類、新幹線、ジェットコースター、歴史的出来事で分類、アメリカ独立宣言、東京オリンピック、場所で分類、遊園地、研究所。いかがでしょうか。人、乗り物、歴史的出来事、場所というカテゴリーでグループ分けすると覚えやすくなりますね。共通性があるので覚えるときの負荷が小さくて済みます。共通点を見つけるまでは少し手間暇がかかりますが、記憶しやすくするために必要な作業と思ってください。ここに力を入れる人ほど物覚えが良くなります。グルーピングをして覚える。物忘れを防止する30の方法。その3、関連づけると覚えやすくなる。前項でグループ化のテクニックをご紹介しました。人、乗り物、歴史的出来事、場所というカテゴリーでグループ分けすることで覚えやすくなる方法です。では続いてもう一つ、関連性で覚えるというテクニックです。今回はグループはグループでも共通項でグループではなく、今回は関連性でグループで分けてみましょう。不規則に並ぶ単語、林間、新幹線、ジェットコースター、奴隷解放宣言、遊園地、東京オリンピック、エジソン、研究所。単語が不規則に並んでいるように思えますが、実はよく見てみると関連性があります。関連性で考えると次のように整えることができます。関連性で並び替えた場合、林間イコール奴隷解放宣言、エジソンイコール研究所、東京オリンピックイコール新幹線、遊園地イコールジェットコースター。よく見るとどの2組もつながりがありますね。林間は奴隷解放宣言をした大統領として有名です。エジソンは発明王として研究所で働いているイメージがあります。東京オリンピックの開催を機に新幹線ができました。遊園地の代表的な乗り物の一つといえばジェットコースターですね。なるほどと思った瞬間、脳はすでに記憶ができています。このように関連付けて覚えると記憶しやすくなります。何より関連付けるというのは面白い作業です。別に他の人に紹介するわけではありませんから、自分なりのこじつけでも構いません。覚えることが苦ではなくなり、むしろ楽しく思えてきます。物覚えがいい人はこのように楽しく楽に覚えるのが上手なのです。関連付けて覚える。物忘れを防止する30の方法。その4、人は7桁以上の数字が苦手。マジカルナンバー7という言葉を聞いたことがありますか。人が一目で確認できる数字の限界は7桁前後であるという内容です。もちろん個人差がありますが、7というのは一つの基準になります。わかりやすい例を挙げましょう。話をするよりあなたが体感する方がわかりやすいと思います。 次のような7桁以下の数字なら比較的楽に覚えられるのではないでしょうか。2桁49、4桁4927、6桁492731。パッと一目で数字全体が確認できますね。その気になればすぐ覚えられることでしょう。しかしこれが7桁以上になるとどうでしょうか。9桁4億9273万1102、12桁4927億3110万2634、15桁492兆7311億2634287。まず一目で数字全体を確認できません。覚えられなくもありませんが、少し気合が必要です。7桁以上の数字になると横長く数字が並びすぎて一目で数字全体を確認できなくなります。確認ができないと当然覚えることが難しくなります。人間にとって7桁を超える数字は急に覚えるのが困難になります。逆を言えば、数字を覚えるときには7桁以下に抑えるのがポイントです。そうは言っても7桁以上の数字を覚えなければいけない時がある。確かにその通りです。では7桁以上の数字を覚えなければならないときにはどうすればいいのでしょうか。7桁以上の数字は7桁以下に分けてしまえばいい。例えば49億2731万3620の10桁の数字をで分けてみましょう。49億2731万3620、いかがでしょうか。数字の桁は変わりませんが、出区切ることで7桁以下になり急に覚えやすくなりますね。を使うことでひとまとまりの数字が7桁以下になり覚えやすくなるからです。このテクニックを応用したのが皆さんもご存知の電話番号や郵便番号です。電話番号や郵便番号は7桁を超える長い数字ですが、人が見やすくするために出区切って覚えやすくしています。1億2345万6789という電話番号は覚えにくいですが、1億2345万6789なら覚える抵抗が小さくなりますね。あなたが桁数の多い数字を覚えるときには、まず7桁以下で区切りましょう。まず小さく区切るという工夫が大切なのです。7桁以上の数字は出区切って覚えやすくする。物忘れを防止する30の方法。その後、読めないと覚えられない。読めるから覚えやすくなる。私がある日、漢字検定の勉強をしていた時のことです。漢字の勉強はひたすら漢字を覚えるという作業です。数多くの漢字を目の前に覚える作業をしているとき、あることに気づきました。覚えやすい漢字と覚えにくい漢字があります。この差ははっきり感じるほどです。驚くべきことは、画数の少ない漢字でも覚えにくかったり、画数が多い漢字でも覚えやすかったりします。例えば、私は当初、さすがという漢字はなかなか覚えられませんでした。覚えたつもりでもすぐ忘れます。流も国も小学生で習う基本的な漢字であるにもかかわらず覚えるのに苦労しました。一方で、もぎという難しい漢字はすぐ覚えられました。難しい漢字ですが、すぐ覚えることができました。簡単な漢字が覚えられなくて、難しい漢字が覚えられるという現象に、私は不思議な気持ちになりました。なぜなのかと思って、覚えやすい漢字とそうでない漢字とを比べたとき、ある共通点に気づきました。読める漢字は覚えやすいが、読めない漢字は覚えにくいです。私はさすがという読みを知らないまま覚えようとしていました。これがいけなかった。さすがという漢字はさすがと読みます。さすがですねというときに使うさすがです。模擬という漢字は見た目は難しそうですが、模擬という読み方を知っていたので比較的すぐ覚えられました。それは英単語を覚えるときも同じ現象でした。ここで私たちは当たり前の法則に気づきます。読めないと覚えられない。読めるから覚えやすくなるという法則です。全教科すべての勉強に共通する法則です。覚えようとするときにはまず読めるようにならなければいけません。読めない漢字や英単語を覚えようとすると覚えにくくなります。もし読めない漢字や英単語が登場したときには覚えるより先に読み方を知ることから始めましょう。これが記憶の正しい順番です。読めるようになってから覚えられるようになります。物覚えが悪いと嘆く人は読めないまま覚えようとしているのではないでしょうか。そういうときはまず覚える前に読みの練習から始めましょう。漢字の勉強なら書き取りより読みを先に勉強します。英会話英作文の勉強より先にまず発音できることから始めましょう。もちろんね、キブのような発音をする必要はありません。読めるようになればそれで OK です。それが勉強の基本だからです。と、にもかくにも、まず徹底的に読めるようになるのです。読めるようになるから覚えられるようになるのです。読めるようになる。物忘れを防止する30の方法。その6。語呂合わせで覚える。物覚えがいい人は語呂合わせが得意です。語呂合わせはかっこ悪いとはいえ優れた効果があります。数字の呼び方を覚えること柄にうまく結びつけると複雑な内容もすぐ覚えられます。593年聖徳太子が摂政になる。コックさん、太子が政治をする。710年平城京2000と。なんと、なんと、綺麗な平城京。1853年テリー立イル黒船来航。いや、ゴミのない、良い国だ。歴史の年号を覚えるときには、このように語呂を使って覚えるのは受け入れやすく覚えやすいです。実際に歴史上の人物がそうしているところを想像すれば、なお強烈に印象に残ります。思わず笑ってしまいますね。無理やりこじつけた方が意外性ができ、面白い内容になります。私は昔、仰向けとうつ伏せをうまく区別できない時期がありました。どちらが上を向いて下を向くのかがすぐ区別ができなくて恥ずかしい思いをしました。そこで語呂を使って覚えました。青い空は上を向く。だから仰向け。うつの人は元気がないから下を向く。だからうつ伏せ。私が勝手に考え出したオリジナルの覚え方でした。しかし、この覚え方のおかげで以後、仰向けとうつ伏せを間違えることはなくなりました。バカバカしいと思える覚え方ほど侮れません。あなたもぜひ面白おかしい語呂を作って物覚えの達人になりましょう。語呂合わせで覚える。物忘れを防止する30の方法。その7。歌で覚えると忘れない。歌で覚える方法は画期的な方法の一つです。歌で覚えるのは耳からの勉強法です。音で覚えることに関しては人間は驚異的な記憶力を発揮します。例えば、私は君が代の歌詞を頭では覚えていません。しかし、なぜか君が代は歌えます。音楽が耳に残っているからです。メロディーを思い浮かべて歌っているうちに君が代の歌詞が勝手に口からスラスラ出てきます。結果として君が代の歌詞を頭では覚えていないのにもかかわらず口が勝手に動き始めてしまうので歌えます。この感覚は不思議です。歌で覚えると忘れないと言っても過言ではありません。 この調子で英語の歌も覚えてしまえば、歌を覚えながら英単語や英文法も覚えてしまうことができます。英語の勉強のために歌で覚える方法も一つの手です。私が中学2年生の頃、英語の授業のことです。カーテンターズの Toopy of the World を歌う内容がありました。毎回英語の授業の一環として Toopy of the World をクラス全員で歌います。その頃の思い出も素敵ですが、さらに驚くべきことは、未だにその音楽と歌詞が耳に残っていることです。当時はこの歌のおかげで英単語と英文法を覚えることができました。歌を歌えば楽しく賢く覚えることができるのです。歌を使って覚える。物忘れを防止する30の方法。その8。覚える前に好きになることから始める。まず次の法則を確認しましょう。好きなことは容易に覚えられる。嫌いなことはなかなか覚えられない。学生時代好きな人のことは積極的に知りたいと思いました。好きな人はどんな音楽が好きなんだろう。好きな人の誕生日はいつなのだろう。好きな人はどんな本を読んでいるのだろう。好きな人にはもっと近づきたいと思いました。そういうことに限っては驚異的な記憶力を発揮します。好きなことは自分から進んで知りたいと思います。好きな人のことは何でもすぐ覚えられます。逆に嫌いな人のことはなかなか覚えられません。そもそも覚えようという気持ちがありませんし、知りたくも覚えたくもない気持ちさえあります。嫌いという気持ちがあると反発する力があります。逆に好きという気持ちは引き寄せる力があります。物覚えが上手な人にも好き嫌いがあります。しかし勉強では嫌いな科目を勉強しなければならない時があります。そういう時にはまず嫌いな科目のいいところだけに目を向けて好きになろうと努力します。事実いいところだけに目を向ければどんな勉強も楽しいところや面白いところは一つや二つあるものです。どんな人、どんな勉強、どんなものにも長所は必ずあります。好き嫌いは個人の好みでどちらを強調して見ているかに過ぎません。短所は見ないようにして長所だけを見るようにしましょう。短所は無視して長所を強調すればいい。好きにさえなればあとは自然に勉強がはかどるようになります。自分から積極的に勉強しようとする引き寄せる力が働くからです。覚える前にまず対象を徹底的に好きになることから始めることです。嫌いなこともとにかく長所だけに目を向けて好きになってしまいましょう。嫌いなことを好きになる努力から始める。物忘れを防止する30の方法。その9。いきなり分厚い本を手にしない。薄い本から手をつける。カッコつける人は物覚えにも影響を与えます。特に見栄や体裁を気にする人は要注意です。本屋へ行って勉強のために本を選ぶとき、あなたはどのような本を選びますか？見栄や体裁を気にする人は決まって分厚い本を選びます。分厚い本を読んでいるとそれだけでかっこよく知的に見えるからです。分厚い本を片手に持っているだけでなぜか頭が良い人のように見えます。薄い本を読んでいると幼稚に思われそうなので避けてしまいます。特にいい年をした大人ほどそういう傾向があります。いい大人が今さら小学生が読むような薄い本なんてかっこ悪くて読んでいられないと思います。しかし新しい分野の勉強を始めるとき、いきなり分厚い本に手を出すと大抵失敗します。解説のレベルが高かったり難しい専門用語が頻繁に使われたりするため話についていけなくなります。レベルの高い内容を読み切るためには時間もエネルギーも必要で挫折する可能性が高いです。挫折をしては台無しです。勉強を始めるためには挫折をしない工夫が必要です。初心者は基本に従い小学生の読むような薄くて字の大きな本を選ぶことがポイントです。薄い本は内容が乏しいと思われがちですが、実は逆です。字が大きくて字数に制限があるため本当に重要な部分だけを簡潔にまとめています。恥を捨てて基本に従い段階を踏んで学ぶ人が成長します。学んだ上でさらに知識を求める気持ちがあればその時初めて分厚い本に手をつければいいのです。薄い本から勉強を始める。物忘れを防止する30の方法。その10。言葉の由来を知ると覚えやすくなる。メリケンという言葉を聞いたことがありますか？メリケンとはアメリカ人という意味です。私は昔何の工夫もなくメリケンイコールアメリカ人と馬鹿正直に覚えていました。何の工夫もしなかったため時間が過ぎると何の意味だったかなと忘れます。しかしある日メリケンの言葉の由来を知ります。実はメリケンという言葉の正体はアメリカンです。アメリカンをねギブのように発音したときにアクセントがミーにあるため日本人にはメリケンと聞こえます。日本人はアメリカンがメリケンと聞こえたためメリケンと呼ぶようになったとのことです。私はこの由来を聞いてなるほどと納得し笑ってしまいました。面白くて楽しい由来になるほどと思えます。難しい言葉と思っていたメリケンは実は単純な言葉の訛りだったと分かったからです。この由来を知ってからというもの以後メリケンの意味を忘れることはなくなりました。強烈に印象に残り意味が伴って記憶されたのです。何か覚えるときにはまずは言葉の由来を知ることがポイントです。大抵言葉には何かの由来があってそうなっているはずです。難しいと思える言葉も紐解いて歴史を探ってみれば勉強にもなり記憶しやすくもなるのです。言葉の由来を調べる。物忘れを防止する30の方法。その11。理解をすると覚えやすくなる。暗記より理解を優先させる。知識を受け入れるためにはまず土台が必要です。その土台とは理解です。理解をしていないと知識はざるで作っているかのように残らず落ちてしまいます。逆に理解という土台がしっかりしていれば知識も覚えやすくなります。物覚えがいい人はまずいきなり暗記をする前に理解から始めます。理解とは雲の巣のようなものです。理解という網の目に知識が引っかかるようになり覚えやすくなります。例えば歴史を勉強するときには人の名前や年号を覚える前にまず歴史の流れを理解します。歴史の流れを理解していれば人の名前や年号が覚えやすくなります。料理の手順を覚えるときも同じ要領で覚えましょう。例えばカレーを作るときに鍋に具を入れる正しい順番があります。最初に人参を入れて続いてジャガイモ、お肉、玉ねぎの順番で入れます。この順番をそのまま覚えるのは賢い覚え方とは言えません。なぜこの順番で鍋に入れるのかという意味の理解を優先します。料理の先輩である母親に聞けばすぐ理由を知ることができることでしょう。理由は具全体にバランスよく火が通り美味しいカレーを作るためです。火が通りにくい部ほど先に入れて火が通りやすい部ほど最後に入れていることに気づきますね。この意味を理解していれば順番を覚えるのは容易になるはずです。意味さえ理解でき基本を押さえておけば料理の応用ができるようになります。新しい具を入れることになっても火が通りにくい順番からという基本を押さえておけばどんな具が登場しても怖くありません。 うっかり忘れることがあっても意味さえ理解していれば思い出すのはすぐできるのです。暗記より理解を優先させる。物忘れを防止する30の方法。その12、物覚えがいい人は目的を意識する。物覚えが悪い人は体当たりで暗記しようとします。何の工夫もない暗記は最も効率の悪い覚え方です。一方で物覚えがいい人は常に目的を意識しています。目的を意識すると物覚えが良くなります。例えばあなたが買い物へ行くときの度忘れ防止のコツを紹介しましょう。買い物に行くときには買うべきものをそのまま覚えるのはよくありません。人参、じゃがいも、お肉、牛乳、シチューのルーなど買うべき項目を一つ一つ覚えようとするのは大変です。まず買い物に行く目的を意識するだけでいい。今日はシチューを作るために買い物に行くという目的だったとします。本来その目的一つだけ確認できれば十分です。一つの目的から買うべき具の内容が次々に浮かんできます。今日はシチューを作る。そのためにスーパーへ行く。必要な材料は人参、じゃがいも、お肉、牛乳、シチューのルー。シチューを作る場面を想像するだけで思い出すのが容易になります。お寿司を作るために買い物に行くという目的ならそれ相応の具が目に浮かびます。お寿司に必要な材料はお米、お酢、卵、エビ、ブリ、マグロ。おせち料理の時、すき焼きの時なども同じ考えです。目的さえ意識すれば一つ一つ覚える必要がなくなります。何のためにという目的を大切にしましょう。目的さえはっきりしていれば必要な知識は次々に浮かんでくるのです。目的を意識する。物忘れを防止する30の方法。その13、メモ用紙に書いてしまえば頭で覚える必要はない。忘れないためにそもそも覚えないという方法もあります。覚えるから忘れます。そもそも人間は覚えることより忘れる方が圧倒的に得意です。物覚えが悪いと悩むならいっそのこと覚えなければいい。では覚えずにどうするのかというと、メモ用紙に書いてしまえばいい。100円ショップで売っているメモ用紙で十分です。たった100円でも絶大な効果があります。メモに書いたことは消しゴムで消さない限り生涯残り続けます。忘れることが得意な人間の脳よりはるかに頼りになるのがたった100円のメモ用紙です。メモを取ったメモ用紙は切り取って目につきやすいところに貼っておきましょう。机に置いたり壁に貼ったりドアに貼ったりすれば実生活の中で必ず見ますから、うっかりを防げます。もしメモ用紙やペンを携帯するのが面倒という人は台所、ベッド、勉強部屋など複数の場所に置けばいい。ペンもメモ用紙も効果ではありませんが効果は絶大です。たくさん買って生活の要所において覚えない工夫をしましょう。頭で覚えずメモに書いてしまう。物忘れを防止する30の方法。その14、異なる科目を勉強すれば気分転換になる。勉強には気分転換が大切です。勉強のために机にかじりついていると頭が悶々とし始めて能率が下がります。1日10勉強しようと意気込んでもなかなかうまくいくものではありません。人の集中力の限界は成人の場合1回90分と言われています。大学の授業が90分である理由も集中力の限界に由来しています。もちろん個人差はあるでしょう。自分の勉強が行き詰まり始めたら気分転換をするというのが定石です。気分転換といえばまず思い浮かぶのはやはり休憩ですね。トイレに行ったり目を閉じて休んだり窓の外を眺めたりします。さてこの気分転換ですが、休憩の後さらに工夫をすればより効果的な気分転換になる方法があります。勉強科目を変えるという方法です。例えばずっと政治経済の勉強をして集中力が切れたら、今度は歴史の勉強に切り替えます。歴史の勉強を90分続ければ次に英語の勉強を始めます。科目が変わるだけで新鮮さが戻れば心機一転の効果を生み出し、再び集中できるようになります。実はこの賢い気分転換はすでに学校に導入されています。大学の授業は基本的に90分です。90分後に休憩を挟み、次は別の科目の勉強をします。そうすることで心機一転の効果を生み出し、集中力持続の効果を生み出しています。学校の勉強のみならず家庭内での勉強でも90分を1単位として休憩を挟んだ後、違う科目を勉強するといいでしょう。このリズムは最も効率の良いリズムと言われています。90分間の勉強後、休憩を挟み異なる科目を勉強する。物忘れを防止する30の方法。その15、場所を変えるだけで集中力が戻ってくる。ああ疲れた、だらだらし始めてきたぞ。私は読書や執筆をする際、行き詰まり始めたらまず場所を変えるようにしています。場所を変えるだけで雰囲気が変わり、受ける刺激が変わります。場所を移動している間、外の空気に触れ適度に散歩をして体を動かすことになるので、そうしたことも影響しているのでしょう。刺激が変われば気分転換になり、行き詰まっていた作業が再び集中できるようになります。恥ずかしい話ですが、私は勉強のために店から店へとはしごをします。ファストフード店で勉強した後、レストランに行き、次にコーヒーショップへ行きます。店員からはまたあの人が来たと思われているに違いありません。あるレストランでは私がコーヒーばかりを注文するので、注文をしなくてもコーヒーを持ってくるようになりました。もし違う注文をしたら店員はどんな顔をするかなと思います。またある日、コンビニの店員から私のことを覚えていますか、コーヒーショップで働いていたものですと話しかけられました。コーヒーショップの店員が転職をして近場のコンビニで働くようになり、話しかけられました。突然のことだったので、はぁという気の利かない返事になってしまいました。そうした出来事に自分ながら驚きます。いろいろな店に行っているため、地元では知らないうちに知られてしまっているのでしょう。そのくらい場所を転々と変えて勉強をしていることが効果を大きくさせているというのは確かです。行き詰まった時やダラダラした時には気分を変えるために場所を変えればいい。学校の教室だけが勉強する場所ではありません。勉強部屋はもちろん台所、学校の図書館、あるいはコーヒーショップでもいいでしょう。二宮金次郎のように歩きながら勉強できます。集中力がないと不満を漏らすのは誰でもできることです。しかしそれを言ったら終わりです。他の人より勉強をするためには勉強が継続できる工夫が必要です。それができない人はありきたりの成績で終わりますが、できる人は成績が伸びていきます。大切なことは集中力を取り戻す工夫をすることです。悶々とした気分がパッと晴れるような工夫を取り入れて勉強を継続させる工夫をしましょう。場所を変えて気分転換をする。物忘れを防止する30の方法。その16、コーヒーを飲めば脳の働きが活発になる。仕事のできる人を見るとコーヒーを飲んでいる人をよく見かけます。もちろん必ずしもその限りではありませんが、その傾向は強いようです。 事実、コーヒーには頭をすっきりさせるカフェインが含まれています。カフェインには脳を興奮させる作用があり、ダラダラした脳がシャキッとします。また、コーヒーの香ばしい香りは、快感神経と呼ばれる永住神経を刺激する作用があります。永住神経を刺激すると、神経伝達物質もたくさん分泌され、脳の働きが活発になります。そんなコーヒーですが、一方で副作用があることも忘れてはなりません。カフェインには覚醒作用があるため、寝る前に飲んでしまうと寝つきが悪くなります。私が学生時代、コーヒーの飲みすぎでカフェイン中毒になっている友人がいました。コーヒーを飲まないと手がブルブル震え始めて、逆に勉強に集中できない様子でした。確かに、濃いコーヒーを何杯か飲んでいると、初めはすっきりしますが、だんだん落ち着かなくなります。刺激が強すぎて、頭が冴えすぎて、逆効果になってしまいます。コーヒーはお酒と似ている部分を持つようです。適度さを守れば、まさに百薬の長となりますが、過度になると万病のもとです。お酒のように適量を守っていれば、適度な効果を期待できます。私もコーヒー好きの人間として、こうしたコーヒーの長所と短所の両方を認識しています。そんな私が工夫しているコーヒーの飲み方があるので、ぜひ紹介させてください。コーヒーにお湯を加え、薄めにするという工夫です。例えば、コーヒーショップで注文するときには、いつもアメリカンで注文しています。アメリカンとは、豆の入り方を浅くし、お湯を加えて薄くしたコーヒーのことです。水のようなコーヒーと思えば、イメージが湧きやすいのではないでしょうか。私が初めて飲んだときの印象は、コーヒーにお湯を加えたというより、お湯にコーヒーを加えたという印象でした。そのくらい薄い味に驚くことでしょう。しかし、コーヒーとしての成分は、きちんと含まれているので、頭はシャキッとします。通常のコーヒーより水分が多いので、コーヒーの飲みすぎで起こるイライラも軽くなります。もし、通常のコーヒーしかなければ、店員にお水をもらって、自分で加えます。まさに、自家製アメリカンです。コーヒーを愛飲している人ほど、アメリカンはおすすめなのです。コーヒーはアメリカンを注文する。物忘れを防止する30の方法。その17。昔話が多いのは、インプットが足りない証拠。昔は楽しかったな。懐かしいな。あの頃は若かったな。過去を思い出すのはなぜか心が安らぎます。昔を懐かしんで思い出し、自分の成長を確かめたり、過去を振り返ったりすることで、現在の感謝に気づくこともあるでしょう。過去を振り返ることは悪いとは言いませんが、頻度の問題です。昔話をする頻度がたまにではなく、いつもになったら赤信号です。いつも昔話をする人は新しい刺激を取り入れていないため、過去の同じ記憶をぐるぐると巡り回っています。進化がなく、進みが乏しいということです。頻繁に新しい人と出会ったり、旅行に出かけたりしている人は昔の話はしません。昔話よりもっと素晴らしいことを日々経験しているので、それどころではないからです。刺激を求めている人は昔の話より未来のスケジュールについて話をします。来週は温泉に出かけてくる。来年にエジプトへ海外旅行を予定している。ワクワクする人はそういう未来のスケジュールを話します。懐かしい過去も素敵です。しかしそれ以上に素敵な未来を作ることを考え、行動する人の方がさらに素晴らしいのです。ワクワクするスケジュールを立てる。物忘れを防止する30の方法。その18。あくびをして問題があるのは生徒ではなく先生である。あなたはあくびにどのような印象を持ちますか？授業中にあくびをしていると生徒がダラダラしている印象が一般的です。そばで見ていると生徒が真面目に授業を聞いていないように見えます。しかし考えてみましょう。あなたもあくびをしたことがあるなら気持ちがわかるのではないでしょうか？授業がつまらなくて仕方ないから自然とあくびが出てしまいます。本当に悪いのは生徒ではなく先生です。生徒は自分がそうしたくてわざとあくびをしているわけではありません。あくびは生理的欲求です。意識をしなくても自然と出てしまいます。無理やりあくびを我慢することもできますが、そもそも自然に出てしまいますから仕方ありません。刺激が乏しく面白くない授業をしているから生徒は自然とあくびをしてしまいます。しかし授業の内容や進め方は先生の教え方次第でいかようにも変えることができます。先生の授業次第でつまらない内容にもなりますし、面白い内容にもなります。先生があくびをしている生徒を見て怒鳴るのはそもそもおかしいです。先生が自分で自分に、君の授業はつまらないぞ、こらと自責しなければなりません。逆説的かもしれませんが、本当に悪いのはあくびをしている生徒ではなくつまらない授業をしている先生です。そういう先生ほど授業内容が物足りません。淡々と教科書を読んで黒板に書いて説明をして終わりという定型です。あなたが学生なら学校で先生を選ぶわけにはいきません。もし習い事や予備校などで先生を選べる形式なら、あくびが出ない授業をする先生を選ぶといいでしょう。それは刺激的であり面白い内容である証拠です。あくびの本当の原因は生徒ではなく先生だったのです。あくびが出ない授業をする先生を選ぶ。物忘れを防止する30の方法。その19。あくびをすると頭の回転が良くなる。ぼーっとした時にあくびをすると頭の回転が良くなります。あくびに対して良くない印象を持っている人が多いようですが、実は逆です。そもそもあくびは生理現象であることを思い出しましょう。生理現象とは、体の悪い異変を正常に戻そうとする生理調整機能のことです。あくびが出る理由は脳への酸素が不足しているからです。酸素が不足する理由は様々です。睡眠不足だったり、疲れていたり、あるいは何かに集中して呼吸が浅くなっていることなどです。不足して鈍くなった脳の働きを元に戻そうとするために生理的にあくびをして息を吸い込み、酸素を取り入れようとします。した方がいい。事実、あくびをした後は眠気や疲れが軽減され、頭の回転が良くなります。でも、わざとあくびをするのは不自然ではないか。私も同じことを考えました。そこで思いついた方法は深呼吸です。あくびがダメなら深呼吸をすればいい。わざとらしいあくびが不自然であるならば深呼吸なら自然です。私は勉強をするときによく深呼吸をします。大きく息を吸い込むと脳の状態が晴れやかになり、勉強も覚えやすくなります。少なくとも気分は良くなるはずです。物覚えを良くするために、まず大きく息を吸い込んでみてはいかがでしょうか。何かに集中していると、つい呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると酸素が不足して脳の働きが鈍くなる悪循環です。その悪循環を断ち切るために深呼吸をしましょう。積極的なあくびではなく積極的な深呼吸をする。物忘れを防止する30の方法。その20。分かったふりをしない。分かったふりをする人がいます。特にマナーが悪い中年男性は分かったふりを多用します。分かった、分かった。それなら聞いたことがある。それは知っている。 話を途中で遮って最後まで聞きません。たとえ話が十分に理解ができなくても、聞き返すとバカだと思われるので、分かったふりをしてその場をしのぎます。もちろんその気持ちはわかります。聞くのが面倒。バカだと思われたくない。聞き直すと相手の気分を害するのではないか。人間なら世間体を気にする気持ちも出てきます。しかし、どれだけ素直になって聞き直せるかが勝負です。分かったふりをする癖がついていると物覚えが悪くなり、自分が損をします。中途半端な理解で本当は分かっていないからです。中途半端な理解では覚えたつもりでもすぐ忘れます。分かったふりが習慣になってしまうと、物事を深く理解して覚えようという姿勢がなくなるので、物覚えが悪くなります。バカだと思われ恥ずかしくても、聞き直すという姿勢は全ての年齢層にとって大切です。分かったふりはせず恥ずかしくても恥を覚悟で聞いた方が自分のためになるのです。分かったふりをしないようにする。物忘れを防止する30の方法。その21。強いストレスは脳に悪影響を与える。ストレスが多いと物覚えが悪くなり、度忘れをしやすくなります。ボケてしまったような感覚です。覚えよう、思い出そうという脳の働きを邪魔してしまうからです。覚えたり思い出したりするためには脳はその作業に集中する必要があります。強いストレスがあると気が散ったり余分なところでエネルギーを使ったりしてしまうのでうまくいかなくなります。私が高校時代国語のテストを受けていた時実際にあった話です。それは漢字の読み書きのテストでした。テスト中生徒がきちんと問題を解いているかを見るために先生が教室をぐるぐると歩き回っていました。先生は40代後半の髪の薄い男性でしたが怖くて厳しい先生でした。ある時私の席の真後ろで立ち止まりました。私がテストで問題を解いているところを確認したいようです。シーンとした教室の中私が問題を解いているところを微動だにせず見つめていました。その時です。私はその緊張のため頭が真っ白になり何も書けなくなってしまったことがあります。後ろから先生にじっと見られているという緊張のため頭が真っ白になってしまいました。難しい問題ではありませんがボケてしまったかのような錯覚です。こうした経験からも強いストレスは脳に悪影響を及ぼすことがわかります。ストレスがないのも問題ですがストレスが強すぎるのも問題です。物忘れをなくし物覚えを良くするためには極度のストレスは大敵なのです。強すぎるストレスは避ける。物忘れを防止する30の方法。その22。人に説明をすればするほど頭が良くなる。私が高校時代、日本史に精通した先生がいました。教科書に書いていることは当然ですが、教科書に書いていないような細かい歴史事情にも精通していました。その豊富な知識に尊敬しました。また、歴史的な建造物を巡るために日本中を旅していて、その時の写真を見せてもらったりもしました。私が驚いたのは、日本史に詳しいこともありますが、それ以上に記憶力でした。人の名前、年号、出来事の流れを何も見ないで、その場で、パッと即答できるところに驚異的な記憶力を感じました。ある日、その記憶力はどうやって身につけたのかと先生に尋ねたことがありました。特別なテクニックがあるのかと期待していましたが、返ってきた答えは予想をはるかに超えたシンプルなものでした。人に教えたことは忘れなくなるよという一言です。先生は頭がいいというだけではなく人に説明をするから頭が良くなります。人に説明をするときには脳を幅広く使います。自分の口を使い、耳を使い、身振りや手振りを使うなど幅広い感覚器官の総動員します。説明することはアウトプットです。しかしアウトプットをする作業の過程で数多くの感覚器官を総動員するため強い刺激で脳に再び刻み込まれます。生徒に説明するためにどんな言葉でどのような表現をすれば伝わるかと工夫し頭をひねることで記憶も残りやすくなります。その結果説明したことは強烈に記憶に残ります。もはや忘れないくらいです。私も同じ経験があります。今このように自分で文章を書いていますが、読んだ文章は忘れることはあっても、書いた文章は忘れません。3年以上前に書いた文章を読み直せば、その時の記憶が蘇ります。どこで、いつ、書いた文章かさえ正確に思い出せます。我ながら驚きます。誰かに教える立場が、実は一番得をしています。物覚えを良くするために教える立場になってみましょう。自分の知っていることを先生になったかのように友人に話したことは忘れなくなります。今では、コンピューターの専門知識がなくても、簡単に自分のウェブサイトを作ることができるようになりました。ブログを使って、広く一般に知っていることを公開してもいいでしょう。積極的にアウトプットをする人が、物覚えが良くなるのです。知っていることを積極的に人に説明してみる。物忘れを防止する30の方法。その23。目をつぶると記憶に残りやすく思い出しやすくなる。物覚えを良くするための良い方法の一つに目を閉じて覚えるという方法があります。目を閉じることで目からの情報を遮断して記憶作業に集中することができるからです。目を閉じれば目の前が真っ暗になります。黒い幕のスクリーンが現れたようです。自分が覚えたいことを目に浮かべます。英単語なら英語の綴りを想像します。歴史の勉強なら人物の顔や写真を想像しましょう。漢字の勉強なら漢字を想像しましょう。対象に集中でき、黒いスクリーンに映し出しているので、像として残りやすくなり、記憶に刻み込まれやすいです。逆に、思い出すときも同じです。あなたが何か思い出すときには、何だったかな、と言いながら目をつぶって想像してみましょう。やはり、目を閉じた方が思い出しやすいです。目を閉じることで思い出そうとする力が強く働きます。もし、試験中に思い出せなくなったときは、そっと目を閉じてみませんか。それだけで思い出す力が向上するのです。目を閉じて、記憶を思い出す。物忘れを防止する30の方法。その24。書くと覚えやすくなる。ある日、私は東京都内の温泉に出かけようとインターネットで路線を検索しました。東京にはたくさんの路線があり、蜘蛛の巣のようです。見慣れない駅で乗り換える必要があり、すぐ頭で覚えられない複雑な経路だったので、紙に書いてメモしました。難しい漢字の駅名もありました。書いている途中、字を間違えて応線を引っ張って書き直したりして、ようやくメモを仕上げました。よし、メモしたからもう大丈夫だ。ここまではよくある光景です。問題はその後でした。さあ、温泉に出かけようと家を出て駅に到着して電車に乗りかけた時です。私はどんなドジをしでかしたことに気づきました。せっかく書いたメモを家に置いてきてしまったのです。これではせっかくのメモも意味がありません。自分の不注意に情けなくなりました。そう思うのもつかの間、とりあえず電車に乗って、さてどうしようかと考えました。そうすると面白い出来事が起こりました。頭で覚えられないと思ってメモしたことがなぜか頭に入っています。 覚えようと意識したわけではありませんが、なぜかしっかり頭に入っています。私が書いている途中、駅名の字を間違って書き直したことが、逆に字に対して意識を向け、思い出すことが容易になりました。昔から言われている暗記の知恵の一つですが、書いたことは覚えやすいと言います。実際、それを強く実感できた出来事でした。手を動かして書けば、より幅広く感覚器官を使うことになるため、記憶にも残りやすくなります。字を間違えたりすることも良い効果を生み出します。間違えた。と、悔しがることで、間違えた対象に強く集中が向くからです。物覚えを良くするためには、まず、手で書くという当たり前の習慣を実践しましょう。手で紙に刻み込んだことは、頭にも刻み込まれるのです。手で書いて覚える。物忘れを防止する30の方法。その20度。第一印象と名前をイメージにして結びつける。社会人は初対面の際、名刺交換は欠かせません。自分のことを紹介するために名刺を使って自己紹介をします。しかし、初めての相手は顔と名前を同時に覚えることが難しいです。一人と挨拶をするときにはまだいいでしょう。しかし、社会では一度に5人以上と挨拶することも珍しくありません。5人以上も同時に挨拶をすると、後からどの顔の人がどの名前かわからなくなります。顔は出てきても名前がわからなかったり、名前を知っていても顔が一致しなかったりします。こんなとき、一発で顔と名前を覚えるいいアイデアがあります。名前と顔をイメージとして強烈に結びつける工夫をすればいい。例えば、石田さんという人と会ったとします。顔の大きい人だなという第一印象だったとします。顔が大きいので石頭のようであり、その石頭に石田さんという名前を結びつけます。顔が大きな石でできている石田さんを想像すると愉快で面白いためすぐ覚えられます。花田さんという名前の人がいたとします。花田さんの第一印象は垂れ目で優しい顔をしているなと思ったとします。その第一印象を使ってあなたが勝手に面白いイメージを作ります。その優しい顔をした花田さんは実は花が大好きで垂れ目で優しい顔をしながら花畑で遊び回っている姿を想像します。顔と名前が一致してすぐ覚えます。花畑で遊び回っているという異常な光景が余計に印象強く残ります。金子さんという真面目な顔が第一印象の男性と出会ったとします。真面目な顔なのでお金の計算をしている金子さんを勝手に想像します。このようにすれば顔と名前が一致してすぐ覚えられます。自分なりの想像で構いませんから一致させるように工夫します。完全に想像の世界ですが、名前と顔とを一致させる工夫をすれば人を覚えるのが楽しくなるでしょう。第一印象と名前を想像して結びつける。物忘れを防止する30の方法。その26。教科書の章を上手に活用する。覚える範囲が広いとき、あなたならどうしますか？もともと覚える範囲が狭ければいいですが、そうも限らない場合があります。例えば、大学受験です。受験勉強で世界史があったとすれば、その試験範囲は広大です。高校の歴史の教科書といえば400ページ以上もあって普通です。さらに必要な資料や参考書も含めると、その量はとても広大になります。広い範囲が対象になり、全部を一度読み切るだけでも苦労します。ましてや、教科書全体を暗記しようなど、神業とも思えてしまうでしょう。さて、こんなとき、物覚えが上手な人はどうするのでしょうか？達人は小さく区切って勉強を始めます。その教科書を一気に終わらせるのではなく、まず小さく区切って勉強を進めていけばいい。その区切りの最も良い基準は章です。教科書の目次を見れば、第一章、第二章、第三章のように章ごとに区切られているはずです。その小さな範囲で区切って勉強をすればいい。第一章という小さな範囲を勉強して、ある程度自信がつけば、次に第二章へ移ります。第二章という小さな範囲を勉強し終われば、次に第三章へ移るという段取りで進めればいい。うまい具合に章という区切りは内容の良い区切りでもあります。章を基準とすることで、勉強の内容も上手に区切ることができ、頭にも入り入りやすくなるのです。教科書の章で小さく区切って勉強する。物忘れを防止する30の方法。その27。わからないところは読み飛ばしていい。勉強をしていてわからないところができたとき、あなたならどうしますか？わからないところがわかるまで徹底的に調べますか？確かにそうすれば一つずつ確実に理解しながら進むことができるでしょう。しかし、理解できないところが出てきたときには、それ以上先に進めなくなります。完璧主義は思わぬところで壁に当たってしまいます。では、賢い人はどうするのかというと、わからないところがあっても気にせず、まず進みます。小さく区切った範囲の全体にまず目を通します。わからないところは放っておいて進んでいくと、後から読み直したときに不思議な現象が起こります。わからなかったところがなぜかわかるようになります。そういう現象は珍しくありません。理解できないのは視野が狭く部分的なところしか見ていないからです。幅広い前後の流れを読み取ることで部分的に理解できなかった知識が補完されて理解できるようになるのです。わからないところがあっても気にせず進む。物忘れを防止する30の方法。その28。知識が豊富になっている将来の自分を想像する。物覚えが悪い人は将来に対して明るい印象がありません。覚えてもどうせ忘れる役立たないと悲観しています。そう思っては勉強する意欲がわかず物覚えも悪くなってしまうのも当然です。具体的で明るい将来のイメージができていないからです。確かに勉強は覚えてもどうせ忘れるし役立たないこともあります。しかし忘れない工夫をして役立たせることが本当の勉強です。明るい印象を先に作り、後からワクワクドキドキしてやる気を奮い立たせます。誰もが素晴らしい自分を想像するとワクワクして元気が出てきます。知識が豊富になれば学業の成績は上がり仕事ができるようになり公私ともに豊かになります。勉強するということは自分を高める行為です。それがしっかり自覚できていれば勉強はしたくてたまらなくなります。勉強ができることほど幸せな瞬間はないと感じます。物覚えがいい人は素晴らしい将来の自分を想像できています。知識や知恵を身につけるとあるのはプラスだけです。大学受験に合格することができる。会社で仕事のできる人になれる。豊富な知識で幅広く会話できる。こうした素晴らしい自分を想像しています。将来の自分が豊かになることが分かれば、勉強へのやる気は止まらないほど吹き出すことでしょう。現に今の私がそうです。勉強すること、覚えることが楽しくて仕方ない状態です。当然、自分から進んで勉強しようという姿勢があれば、物覚えも良くなるでしょう。そういう素晴らしい将来の自分を想像することです。ワクワクし始めて、おのずから物覚えも良くなるのです。生活が豊かになっている将来の自分を想像する。 物忘れを防止する30の方法。その29。二つ持っていれば持ち帰り忘れることはない。持参しなければならないとき、うっかり忘れてしまうことがあります。例えば、教科書です。教科書を家で使い、学校でも使うので、学校へ持参します。毎日、カバンに教科書を入れて、家と学校と往復して持ち運ぶのは面倒ですし、カバンも重くなります。1教科だけなら、まだいいでしょう。しかし、5教科くらいになると本の量も多くなり、かなり重くなります。よくありがちな、うっかり置いてきたままにしてしまうということもあるでしょう。学校に教科書を置いてきたままにしてしまうと、家で勉強ができなくなります。家に置いたまま登校すると、学校で勉強ができません。気をつければいいですが、人間ですから、うっかり忘れることもあります。こういう時に、絶対に忘れない良い方法があります。同じ教科書を2冊買って、家と学校の両方に置いておけばいい。持ち帰り忘れるという失敗は絶対になくなります。教科書を持ち帰る必要がなくなるので、カバンが軽くなります。カバンが軽いだけで疲れにくくなります。自分の疲れはいかにカバンの重さが原因であったか知ることでしょう。カバンはとても軽くなって疲れにくくなれば、家に帰ってからの勉強が集中しやすくなります。教科書を2冊買うのがもったいない人は、体力温存するためにお金を払うと思ってください。教科書を2冊買うとお金もかかりますが、持ち帰り忘れや体力の温存に貢献できることを考えればむしろ安いのです。教科書を2冊買って家と学校の両方に置く。物忘れを防止する30の方法。その30。恥ずかしい経験がないと人間は本当に成長できない。人間が変わるためには意識を変える必要があります。意識を変えるための一番手っ取り早い手段は恥ずかしい経験をすることです。人間は恥ずかしい経験によって成長します。赤面するようなみっともない経験がないと人間は本当に成長できません。恥ずかしい経験をするから謙虚になり何とかしたい。と意識が変わり、懸命に学ぼうという意欲が湧きます。物覚えがいい人、物忘れが少ない人は恥ずかしい経験によって危機感を覚え、勉強に対して前向きな姿勢がある人です。私の転機は恥ずかしい経験がきっかけになっていることがほとんどです。英語を勉強しようと思うのは英語の点数が悪くて情けないという経験があるからです。テーブルマナーを勉強しようと思ったのは上手くナイフとフォークが扱えず恥ずかしい経験をしたことがあるからです。冠婚葬祭についてのマナーも過去に大きな失敗をしてしまった経験があるからです。もうこんな恥ずかしい経験はしたくない。その瞬間に意識が変わり、パッと生まれ変わります。別人になったかのように一瞬で変われます。人生を変えたければ恥ずかしい経験をすることです。その瞬間に意識や姿勢が180度ひっくり返るのです。恥ずかしい経験をする。物忘れを防止する30の方法。まとめ。その1。頭の使い方を工夫する。その2。グルーピングをして覚える。その3。関連付けて覚える。その4。7桁以上の数字はハイフンで区切って覚えやすくする。その5。読めるようになる。その6。語呂合わせで覚える。その7。歌を使って覚える。その8。嫌いなことを好きになる努力から始める。その9。薄い本から勉強を始める。その10。言葉の由来を調べる。その11。暗記より理解を優先させる。その12。目的を意識する。その13。頭で覚えずメモに書いてしまう。その14。90分間の勉強後、休憩を挟み、異なる科目を勉強する。その15。場所を変えて気分転換をする。その16。コーヒーはアメリカンを注文する。その17。ワクワクするスケジュールを立てる。その18。あくびが出ない授業をする先生を選ぶ。その19。積極的なあくびではなく積極的な深呼吸をする。その20。わかったふりをしないようにする。その21。強すぎるストレスは避ける。その22。知っていることを積極的に人に説明してみる。その23。目を閉じて記憶を思い出す。その24。手で書いて覚える。その25。第一印象と名前を想像して結びつける。その26。教科書の章で小さく区切って勉強する。その27。わからないところがあっても気にせず進む。その28。生活が豊かになっている将来の自分を想像する。その29。教科書を2冊買って家と学校の両方に置く。その30。恥ずかしい経験をする。